The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、先週ですね、番組冒頭でお知らせしました、はい、映画たこ焼きの歌レンタルが始まりますよというお話をしたんですが、ですね、これ、販売会社の方からもうお知らせしていいよという情報が来ました、
はい、
ですね、5月25日から、DVD がセル始まりますということでですね、
はい、
まあ、まだまだ先のことじゃないかと皆さん思ってるかもしれないんですが
、はい、
実はこれ、予約が4月15日までということになってまして、 お早めにご予約いただきたいと、
はい、
で、まあ、最寄りのですね、レコード屋さんとか本屋さんでも予約できるはずなんですが、
うん、
番組にもお寄せください。
あ、いいですね。いいですか。
ね、でその場合はですね、番組通しての方はですね、まあ、僕とまみちゃんでサインしましょうよ。
おー、
ね、サイン入りのものが手に入るということで、
はい
はい、連絡先が来るように分かるようにしていただければ、
はい
はい、そういう形でですね、4月15日までなので、
はい、
もう15日決心そんな厳密じゃないよね、まあ、ただお早めにということでですね、
はい、
ぜひお願いしたい、
はい、
楽しみですね、
はい、ぜひ番組にお寄せいただける方、必ず住所とお名前と電話番号を書いていただいて、
連絡がつくような形で、
はい、
はい、言ってください。一枚も来なかったらどうしよう。
どうしよう、もうとにかく今聞いているあなた一枚送ってください。The world's only reliable news.
Weekly World News。はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
ついに人類が重力波を観測。2月11日、アメリカの LIGO、レーザー干渉系重力波観測所が記者会見を行い、人類初の重力波直接観測の成功を正式に発表しました。重力波とは、1916年にアルバート・アインシュタインが存在を予言した未知のエネルギー。その存在にはホーキング博士をはじめ多くの科学者も同意していましたが、実測するのは不可能で人類には見えない未知の力とされていました。今回初めて重力波が検出されたことで、多くの物理学的仮説が一気に現実の理論として確立される可能性があり、人類の科学の歴史にとって大きな転機と言える発見となりそうです。さて、この世紀の大発見、私たちの生活にどんな変化をもたらしてくれるんでしょうか。近金編集長に NASA の科学者の解説をもとにズバリ解説していただきます。
めんどくさいからやめません、
先週から聞いてくださっている方、続きがかなり気になってると思いますけど、
はい、ですね、はい、まあまあ先週ですね、かなりもう柔らかくお話したつもりではあるんですが、
うん、
なかなか難解なことであるのは間違いないですよね、
はい、
まあ、ともかく重力は知ってるけど、重力波というものが発見されたらしいと、
うん、
その波は何なんだというお話をしていたんですが、まあ、実際のところなんですけどもね、だからともかく何か大きな力なのにほとんど人間には感じられない、そういうものがあるらしい、
うん、
ということが分かったんですよね、うん、でそれがだからこう要は人類の科学の歴史で最大の発見になるかもしれない、
うん、
ということをですね、
うん、
言われてまして、さっぱり分からないというお話が多かったもので、まあまあ、じゃあちょっと解説してみましょうかということになったんですね。
はい、
で、これでじゃあどんな影響があるんですか、今私たちの生活にどんな影響があるんですかって言いますと、うん、ありません。
あ、ないんですか。
ただ、はい、大きな可能性を秘めていることは間違いないんです。要は、まあ、この前お話した中でいきますと、なんだか曲げられているようなことがある、光が曲げられているようなことがあるって話をしたんですね、うん、で、光が曲げられてでも何か不自由がありましたっけっていうことなんですね、
うん、
さあマミちゃん、光が曲げられて何か不自由がありますか、
うん、今ピントは来ないですね、うん、なんかそんな現象が起こったことを実感したことがないですね、
うん、なるほど、
はい、
実はですね、光の光速っていうですね、まあ、僕たちが知ってる中で一番速いスピードのものがあるとして、これより速くなると、要はどういうことが、例えば早くこれよりも早く高速、光の速さよりも速く進めるとどういうことが起こるか、うん、でマミちゃん想像がつきますか、
光の速さよりも、
うん、
私たちが何が
もし早く、はい、マミちゃんが早く行けたとします、
行けたらもう私は見えないですよね、誰にも
見えない、うん、ということはどうなるんですか、はい、
私の存在がなくなる、
消えちゃうんですか。
消えないけれども見えないから、みんなには認識してもらえない、
うん、要はですね、光の速さより早く進めるっていうことは、
はい、
時間を自由に操れるっていうことなんですよ。
ああ、そっか。宇宙船というかね、そうですもんね、宇宙飛行士さんとかも時間が私たちとはずれるって、早いからとか言いますもんね。
光のスピードを超えちゃうっていうことが、
はい、
これがでも逆に光のスピードをね、超えるっていうのはとっても難しい、
はい、
技術的にも難しいとか、たくさんのエネルギーいるだろうなっていうことは分かってるんですけども、これが要は光がまっすぐ行ってる間をよいしょっと近道してですね、クインと曲げていくようなことができたとしたら、
うん、
まあまあ、SF 漫画でよく言うワープですよね、
うん、
光が曲げられるんなら可能性出てきちゃったよね、
へ
っていうことなんですよ。で、まあ、逆に言いますと、もっと細かい部分でいきますと、ドラえもんのところでですね、時間を止める、
うーん、
これできちゃうかもよっていうことなんですよ。
面白い夢がある、
ねえ、はい、まあ、実際にですね、こうじゃ あ, あの私もあなたもみんなで時間を止めてる、これはまだ無理なんですけども、
はい、
どうも可能性としては、要は否定できなくなってきたねっていうことなんですね、
はい、
からいよいよ今まで SF の中で出てきて、これはできないんじゃない、難しいよねって言われているタイムマシン、
うん、
時間を操るっていうことが、これで可能性が出てきたということなんですよ。でさて、じゃ あ, あの実際どういうことなのかって言いますと、身近なものでっていうか、みんなの知ってるものでちょっと考えてみましょうね。で例えば、まあ、光っていうのが1秒間にですね、まあ、36万キロぐらい進むとするんですね。でその中で、GPS 分かりますよね、
はい、
GPS の衛星っていうのが地球の上の2万キロぐらいのところを飛んでるんですよ。でこれがどういうことを意味するか分かりますかね。光の速さが、
はい、
まあ、36万キロ、まあ、仮に36万キロとしましょう、はいはいはい、で2万キロ上空を人工衛星が回っている、
うん、どういうことですか。
どういうことですかね、
はい、
要はつまり人工衛星 GPS 衛星から地球に電波が来てるわけですよね、
はい、
これに普通だったら光って一瞬で届くって思ってるでしょ、
うん、
でもそれだけの距離があるっていうことは15分の1秒かかってるんです、
うん、
あれ光ってものすごい速いと思ってたのが結構手に届きそうなスピードに来ませんでした、うん、15分の1秒って言ったら、
はい、
1秒の15分の1なんで、
かなり速い、
結構かなりなんか身近な単位に近づいてきましたでしょ、はい、でこれどういうことかっていうと、要は光が行って戻ってくるのに、じゃあ15分の1かける2で7分の1秒とかかかるんですよね、
うん、
どういうことか分かりますかね。時間差が出てくるでしょ、
うん、
でここで不思議なのが GPS のナビゲーションシステムっていうのがありますよね、
はい、
これで今自分がどこにいるかとかですね、車の位置とかこれ示してくれるんですよね、
はい、
でもこれね、例えば歩いてたらそんなに差は感じないんですけども、100キロで走ってる車にとって7分の1秒って結構距離進みません？
そうですね、降り口がちょっと見逃してしまったりする可能性はあります
よ
ね。
あれあれあれあれっ っていうことで、
はい、
実は光のスピードで行っていても結構タイムラグっていうのが出てくるんですね。皆さんも要は衛星放送なんかでこう現場のレポーターさんからですね、声が遅れるのがありますよね、はい、あれも人工衛星に行って戻ってってやってる間で、ね、会話がぎこちなくなる、
うん、
あれは光のスピード、要は電波も光の一種なんですけどもね、光のスピードで行ってもタイムラグが出てしまうっていうことが絶対だと思ってるスピードが実はそうじゃない、結構身近なところに来るっていうことを体感できてる部分なんですよ、
うん、
さてじゃあ実際のところなんですけども、じゃあどういうことが起こり得るのかっていうのを、ね、まあ一曲挟んで考えましょう。
Stay tuned. Weekly World News.
はい、さて今日は難解な重力波というお話をしているんですが、皆さんついてきてますか？
しっかりじっくり耳を傾けて聞いていただいて、
まあそれをですね、まあ、もう少しね、あの分かりやすいもので例えると、例えば鏡のような湖がありますね、うん、鏡のような湖に小さな石をポツンと行こうとします、
はい、
そしたら景色が乱れるっていうの分かりますよね、
はい、わわわわ
ってね、はい、だから逆にその乱れた景色を見て、あ、なんか力が働いてるよねっていうことを感じる、まあ、視覚的には見ることができるわけですね、うん、でそれがじゃあどういうことが起こるかっていうと、要は鏡のような湖っていうのはまっすぐだったわけですよね、水面が。でそれを石を落とすことによって波が立つっていうのが分かりますよね、ニョンニョンニョンニョンと、うん、ということは波が立ってるっていうことはまっすぐな時に比べて長さが増えてるっていうことを、まみちゃん分かりますでしょ？
分かります。
ということは同じスピードで進もうとしていても波が立ってくるので距離が増えてきますよね、
はい、
ということでそのズレが出てくるんですよ、
うん、
だから速さは変わってないはずのに到着するのが遅くなるっていうことは距離が変わっちゃった、
うん、
なんかの障害が起きてるってことなんですね、うん、さあそれがではどういうことが実際の生活に結びつくのかっていうことになると、要はさっきも言いましたね、要は GPS の衛星からこう信号が行って帰ってくるのに実はだから7分の1秒ぐらいかかるっていうことで、その間に結構車なんかですと進んじゃうので結構誤差が出てくるよねっていうことがあるんですね、
うんうん、
でこれをじゃあ一番困るような人らっていうのはどういう人だと思います？
車に関してってことですか？
いや、ですね、例えばまあ GPS というものを使うとしてもいいですね、
はい、
歩いてる人は別に関係ないですよね、
うん、
大して進まないですもんね、
はい、
で100キロで走ってる人困りますでしょ、
はい、
ね、あ、高速降り口逃しちゃったよって、
うんうんうん、
もっと困る人たちがいるっていうの分かりますかね？
スピード感のある方ですよね、うんうん、新幹線
あんまり GPS
関係ない、そうですね、関係ないですね、
はい、
GPS がいて速さがある人、
はい、うん、実はですね GPS ってもともと軍事用だったんですよ。
あ、
でですね、で今ですね、そういう兵器武器、
ま
あ、
も
うきな臭い話ですけども、
はい、
うん、そのミサイルとかっていうのはですね、ほとんど GPS で飛んでいってます。でそれで要は目的地を定めてるんですけども、それが変な影響を受けるとずれちゃうんですよ、
はいはいはい、
敵の基地に落とそうと思ってたのに、あれ病院に落ちちゃいましたよ、こんなことが本当にあるんですよ、
うん、
日本狙ったあるけど別に落ちてしまったあるよっていうことがですねありうるんですよ、
はい、
これ嫌でしょ、
はい、
ね、つまり要はほんの数メートル単位、10メートル単位、要は普通の生活の人にはあまり影響ないんですけども、
うん、
実は今一番これ困ったなと、早くちゃんと計測できるようにしたいって思ってるのは各国の軍隊の人なんですよ、
うん、
だからなんでこんなとこ狙うんだっていうようなことがですね、よくニュースであったりするんですよね、
うん、
ね、敵の基地を狙ったはずなのに学校に当たりましたとかですね、ひどいことをしとるとか、いやいやちゃんと狙ったはずなんですけど、
うん、
これですね、実はね、宇宙のこういう大きな力が働いてることもあったりするんですよ、
うん、
これ嫌でしょ、
うん、
ねえ、
うん、
ですから、まあ、実際のところなんですけども、こういう最先端の技術、最先端の研究っていうのは実は最初に使われるのは戦争とか軍事目的が多いんですね、
うん、
でその後に20年ぐらい経ってやっと民間の方に出てきて最先端技術という形でですね、まあ、大きな企業とか、まあ、いろんな先端技術国に挙げたような事業の中に使われるんですね。それから20年経って初めて民間に降りてくる っていうのが、まあ、正直技術の伝播のスピードなんですよ。でも今こうやってこれ発表があったことっていうのは、結局あの僕たちの日常生活のレベルまで来るのは多分だから 4、50年後です。でもですね、これをまたより細かに利用したものっていうのは実はすでに、アメリカの方なんかでは、ね、進んでるんですよ。マミちゃんですね、ロンギヌスの矢って覚えてます？ロンギリスの槍、あれ、エヴァンゲリオン見てませんでした？
わかりました、はいはい、あのサッシすごい、
そうですね、
はいはい、あ、そんな名前でしたね
あのですね、はい、実は今一番とんでもない怖い兵器っていうのがあるんですね、
はい、
で例えばこの、まあ、この前も出てきましたけど原水爆、これは周りも容赦うんで、
うん、
ちょっとやめようって言いながら、それに勝るとも劣らない力のもの、実はですね、人工衛星の軌道からそのまままさに槍です、
うん、
重たい槍をですね直接落としちゃうっていう兵器が開発されてるんですよ。これどういうことかっていうと、もうマッハ7-8っていうとんでもないスピードで重いものが落ちてくるので、
うん、
もう何でももう徹底的に破壊しちゃうんですよ、
うん、
でこれはピンポイントでそこを破壊できて、
うん、
なおかつ要は放射能も出ないんでとても綺麗だよねっていうことでですね、まあ各国開発に競って参加してます。
うん、
恐ろしいですよね。恐ろしいんですけど、でこれが大前提となるのが、でも間違って落とされたら嫌よねっていうことなんですよ、
うんうん、
だからより精密なこと、このピンポイントでそこだけを針で刺すように完全に破壊する、こういった、ね、とんでもないことをね考えて作ってる人たちがいるんですよ、
うん
ね、でそういう人たちが実はどうしても必要な技術、どうしても欲しいデータというのがこの重力波というやつなんです。ですから人類にとってとてもだから大きなタイムマシンができるかもっていうものでもあるのに、実は一番身近に最初に使われそうなのはそういう兵器武器に応用されそうっていうのがとても嫌な感じなんです、
うん、
ですね、さて、まあ、このノーベル賞がねダイナマイトの、ね、発明から生まれたものであるっていうのは間違いないんですけども、できればねそういったところを通らずにですねタイムマシンの方に行ってくれたら嬉しいなと思うんですけども、難しいのかもしれないですね。
Dr. Taxi Weekly World News